耳で立ち読み新刊ラジオ。皆さんこんにちは。新刊ラジオ第996回12月11日号をブックナビゲーターの矢島雅宏です。不景気不景気と言われますけどね、僕何回この言葉を言ったんでしょう。景気っていうのはやっぱ気ですからね、皆さんがこれから良くなるぞと思っていけば抜け出せるものだと僕は信じています。でね、この景気なんですけれども、やっぱりそのお金を不景気だから貯め込みたいっていう人が多いと思うんですね。でもこのお金を使わないと景気が良くならない、このあたりにジレンマがあると思うんですけども、不景気不景気と言われている皆さん、ニュースは見ますでしょうか。不況の煽りでどうのこうのっていうお話をよく聞きますけどね、この経済的なニュース、聞いていて、ああそうか、日本って今やばいんだなーとかって危機感を覚えている方いらっしゃいますか。これはね、もしかするとあまり良くない傾向かもしれません。というのもですね、やっぱりその経済ニュースというのはですね、テレビなんかでやってる限りその視聴率ってものがありますから、周りとねあんまり違うことを言わない、もしくはセンセーショナルことを言う、そういう傾向があるんだと思うんですね。で、今回はですね、皆さんにその経済ニュースの読み方というよりも経済ニュースの裏を読みましょうという本をご紹介したいと思います。新刊ラジオリスナーの皆さんはね、結構その真面目な方が多くて、また勉強熱心な方が多いのでね、ちゃんと自分の意見を持って自分で考えられると思うんですけども、まだまだどうもその経済ニュースがうまく読めないなという方は、まずこちらの本を参考にしてみてください。では参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本はタック出版より出ております三橋貴明著、経済ニュースの裏を読め、先行き不透明な時代に抑えておきたい56の知識という本です。著者の三橋貴明さんは1994年東京都立大学、現在の首都大学東京の経済学部を卒業し、外資系 IT 企業をはじめ NEC、日本 IBM などに勤務しつつ、2004年に中小企業診断士の国家資格を取得し、2007年頃インターネット掲示板2チャンネル上での韓国経済に対する分析予測が反響を呼び、同じ年の6月、本当はやばい韓国経済という本を出しましてですね、まあ一躍著者の仲間入りしたという感じの人でございます。個人的にこの三橋貴明さんの本は好きでね、企業の財務分析で培ったこの解析力、マクロ経済に応用して、経済指標などをね、まあ、豊富なデータをもとに国家経済を多面的に分析する国家モデル論というのを展開されている方です。よくわかんないよという方はですね、まあ、要するにですね、2チャンネルの掲示板によくいるですね、物知りな人でね、すごい話がわかりやすいんですよ。というわけで、今回紹介する経済ニュースの裏を読めなんですけども、ざっくりとテーマはこんな感じ。メディアが伝える経済ニュースの裏を読め、問題を正しく把握することでこれからの日本が見えてくる。で、まあこの経済ニュースの裏ということなんですけどもね、メディアとかマスコミが報じるニュースというのはですね、まあさっきもちょっと言いましたけども、まあごく一部にクローズアップしたもの、ちょっとセンセーショナルなものっていうのがね、多くなってしまいます。日本経済は破綻するとか、日本は借金大国だから危ないっていうね、まあ危機感をこう煽る内容の方がね、やっぱり視聴者受けも良かったりしてですね、ついついなんか軌道が逸れてしまいがちなんですね。でもですね、例えば日本経済は破綻する、経済破綻、具体的にどんな状況なのか説明できる方いらっしゃいますか。まあ、数値ベースで考えて一体どこまで行ったら経済破綻と言われるのか、これなかなか難しいんですよね。結構今までね、言葉の印象でこうまあこう憂いたり喜んだりしてることがね分かったと思います。まあ、経済用語の定義すらね実は曖昧かもしれないという方はですね、今回の本ねなかなかおすすめですよ。で、また、日本は借金大国だから危ない。ちょっとさっき例え話出しましたけども、日本は900兆円もの借金大国だから危ないって言われてますけども、どのぐらい危険なのかってわからないですよね。そもそもその900兆円の借金って一体内訳何という、そこもわからないという人は結構多いと思います。まあメディアの経済ニュースでもね、きちんと見れば説明されてるんですけども、その裏にあるその情報とか危機感というものまで読み取れる方は結構少ないんじゃないでしょうか。というわけでこちらの本、メディアの報道におけるその印象だけで、まあ一喜一憂していたらね、やっぱりもったいないと。経済の動向をつかむためには一体どんなことを知って、どんな視点でいればいいのか、それを学ぶことができる一冊になっています。 実際具体的な内容としてはですね、経済に関する56個の質問がありまして、これに対して著者の三橋さんが、グラフを用いて分かりやすく解説しています。まあ、曖昧になっている経済用語のきちんとした定義とかね、あと数字ベースで経済を考えるノウハウっていうのもフォローされてますから、まあ、この一冊だけでもね、結構その経済情報のリテラシーがね、育つと思いますよ。では、この本の初構成をね、紹介しつつ、内容もちょっと触れていきましょう。第1章、経済ニュースの裏を読むための基礎知識。これは本当に基礎知識、主に用語の定義と国家経済の捉え方を解説しています。第2章、日本経済が抱える本当の問題は金余り。はい、日本は借金大国って言われてますけども、お金が余っている、これは一体どんなことなのか、後ほどねちょっと詳しく紹介しようと思います。第3章、新世紀の景気対策。今後はどのような景気対策が効果的で、注目すべき点はどこなのか、そういったことを考察しています。第4章、もう過去の公式は通用しない過渡期の日本の経済政策。エコカー減税や子供手当、高速道路無料化などなど、まあ、個人消費を促す経済対策の意味するものとは一体何なのか、ここでもやっぱりグラフを掲載しながらその効果を測っています。第5章、意外と知らない金融の常識を知っておこう。グローバル化で変わる金融の常識、それは金融界にどのような影響を与えているのか、また日経平均とトピックスの違いなど基本的な金融知識についても触れられています。第6章、日本企業再生への指標。日本の企業はバブル崩壊後、負債を減らすことに注力してきました。しかし、この企業がそもそもお金を使わないと、まあ、国家経済のキャッシュフローがね、健全な発展をしないわけですね。というわけで、日本の企業を再生するための鍵は一体どこにあるのか、この章で語られています。第7章、 GDP の構成要素である私たち。これ結構重要です。国家経済の発展についてね、まあ、マクロ的な視点で解説してるんですけども、そもそも国家経済を作ってる要素のうちに自分たちが入っているっていう認識は皆さんありますでしょうか。まあ、格差社会の実態とかね、まあ、年金制度破綻の不可能性なんかについても触れられてるので、なかなか面白いです。見てみてください。第8章、日本よ、世界同時不況の波をくぐり抜けろ。最終章です。まあ、やっぱりその不況の中でね、あえての日本ですけども、まあ、世界を見回すとですね、サブプライム問題の影響はね、日本以上に深刻なところも多いんです。日本はまだまだ軽症で済んでます。というわけで、この章ではメディアの煽りに負けない真の日本の姿というものを書き表しています。はい、以上、駆け足で全体を紹介してきましたけども、この本ですけどもね、タック出版から出てることもあってですね、参考書のように非常に読みやすい構成になっています。個人的には三橋貴明さんの似顔絵がちょっと似てて笑っちゃったんですけども、ほんと学生時代に使った参考書みたいなイメージで読めるのでね、56個の質問一つ一つをですね、わからないなーっていうところから、まあ、飛ばし読みしていくのもありかなと思いますね。では先ほどちょっと言いました、本の内容の一つ、日本は借金まみれ、日本は借金大国、でも金が余っている、この部分をですねちょっとご紹介しようと思います。三橋さんによれば、メディアが報じない本当の問題に迫っているこの第2章、日本経済が抱える本当の問題は金余り。では、こんな感じです。メディアが報じる嘘。三橋さんこんなこと言ってます。メディアで盛んに言われている日本人は借金まみれというのは明らかな嘘です。正しくは、日本政府は借金まみれなのであって、日本国家としての対外純資産は世界最大、すなわち世界一の金持ち国家なのです。これは一体どういうことなんでしょうか。ここで気をつけるべきなのが、国家と政府というのはイコールではないということなんですね。政府はあくまで国家経済を構成する一部でしかなく、政府以外の国家経済の構成要素というのがあるんです。例えば民間、僕たちですね。まあ、もう少し細かくですね、日本銀行の調査分類に分けてみると、政府、金融機関、非金融法人企業、家計、民間非営利団体、この5つに分けられます。日本の国家経済はですね、これらの経済主体の合計として成り立っているわけです。で、この本にはですね、まさにその該当する章にですね、2009年3月末の時点での日本国家のバランスシート、まあ、貸借対照表が載ってるんですけども、これを見ればですね、あ、なるほど、確かに借金多いけども、ここはこんなにお金持ってんのねということがよくわかります。 どこが一番お金持ってるかっていうと、各世帯の家計です。ものすごいお金があるんですよ。これね、日本政府の負債の部分、日本政府の借金というのは、地方政府分も合わせると確かに900兆円を超えてるんです。これは確かにでっかいんです。でもその巨額の負債を誰から借りてるのかというと、国民なんですね。これは以前の本でも紹介しましたけども、僕たち国民が金融機関にお金を預けたり保険料を納めたりします。するとそれらの金融機関は預かったお金を運用資金として日本国債などを購入するお金に充てます。日本国家の家計の資産が膨大な額に達してしまい、運用先に困った金融機関が日本政府に貸し付け利回りを稼いでいるということなんですね。ということで日本政府の借金の債権者は、間接的には僕たち国民になるというお話。なので日本はある意味世界一の金余り状態にあるんだそうです。というわけで一部抜粋しましたけど、ちょっと簡単すぎましたかね。矢島簡単だからもっと難しいこと言ってくれっていう人はですね、残念ながらそろそろ時間がなくなってしまったので、こちらの本読んでみてください。とりあえず今回の本でね、気をつけなきゃいけないのは、ニュースなんかで言われてることをですね、鵜呑みにするんじゃなくて、まずは自分の頭で考える、そのための広い視点を持ったり視点を変えてみるテクニック、というのがね、この本で、自然と身につくんじゃないかなと思っています。多角的な観点からの鋭い切り込みに定評のあるね、三橋貴明さんの本ですから。今までの経済関連の本では満足いかなかった方もですね、今回は満足いくんじゃないでしょうか。何よりもね、面白く読める、さらにね、構成がすごいわかりやすいので、簡単に、理解できると思います。メディアの経済ニュースにね、踊らされてしまう、不況だどうしようなんていうふうに考えてしまう方は、こちらの本を読んでね、まだまだ日本は大丈夫。でもここは気をつけなきゃな、ぐらいの学びをですね、得てみてください。では、書籍情報です。経済ニュースの裏を読め。先行き不透明な時代に押さえておきたい56の知識。三橋貴明著、タック出版より税込み1470円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介しました本いかがでしたでしょうか。個人的にはですね、今回のタイトル経済ニュースの裏を読め、これは非常に賛成です。ついついね、ニュースなんかで一喜一憂しちゃう人はですね、こちらの本役に立つと思います。また著者の三橋貴明さん、個人的にも好きなんですけども、インターネットから出た人だけあってね、視点が非常に鋭いです。なので今まで見たことない視点がこちらの本で学べるんじゃないでしょうか。とりあえずですね、これからの世の中多角的に物事を見ていきましょう。といったところで今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いいたしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。